ね、天の窓から開いて注がれる祝福と、そのテーマで、あのマラキ書ですね、3章を通して、私たち一人一人、イエス様にあって、採取して招いてくださって、そしてその採取しての歩みを回復するようにと、そのようなメッセージをいただきました。それはですね、私たちはどうしても執着心があるものなんですよね。特にお金、神様はお金は一切必要ない方です。でもそこから解放されるように、本当に全てですね、これがなければいけないとか、そういう執着心が解放されて、本当に聖霊の力によって自由に生きるように、聖霊があるところに自由があると、ね、ありますように、そのことを私は体験するように、十分の一を持ってきて、ね、試してみようと言われた。そして溢れんばかりのその祝福をあなたに注ぐかどうか、底なしのその祝福を注ぐかどうか試せと言われたんですよね。そしてその動機が喜びです。喜びを動機として自分中心の罪の性質の価値観、生き方から解放されて、捧げれば捧げるほどいっぱいに祝福されるという神の国の価値観を持って生きていきましょうと語られて使われてきました。皆さんどうだったでしょうか。どんな一週間だったでしょうか。ね、本当にね、そのもうね、いろんな目に見えるね、いろんな目に入ってくる、身に入ってくるいろんなものに縛ることなく解放された歩みを送られたら幸いですね。どうだったでしょうか。ね、神様はですね、その歩みを願っておられるわけですよ。ね、一週間私たちはいろんな歩みをしている中で、疲れも覚えます。また本当に嘆きます、叫びます、苦しみます。またある人は喜び楽しみます。でもですね、私たちはこの一週間いろんなものを本当に携えてこの礼拝の場に招かれるんですよね。まあ、聖書にはですね、礼拝に行くときにですね、まあ、ある意味でスキップしていったみたいな表現があるんですよね。で、帰るときは後ろ髪を引かれる、重いねってね、もっと痛いっていう、そういう表現がありますよね。でも皆さん、それ逆になっていませんか。ね、ここに来るときになんかもう、あ、嫌やな、でも行かへんかったらちょっとまずいし、なんかこう、悪いことが起こりそうやしとかですね。で、終わったら、あ、終わったってスキップして帰るようなことがないように、あ、スキップして帰ることがあった方がいいんだよね。それ恵められてですね、恵まれて、早く帰りたいからスキップじゃなくて恵まれてね、その恵みを受けるために礼拝に行くのではまたないことも覚えたいんですね。礼拝というのは支えるものですよね、まず。主を喜び楽しむんですよ。主を喜び楽しむことが最終的に私たちにね、本当にこの祝福になって帰ってくるというのが聖書を教えている真理ですよね。そこを間違えないと、あの、今日は恵まれたとか恵まれたとか、そういうのにフォーカスがいくんですよね。それはね、歪んでいきます。ね、そして礼拝というのはメッセージを聞くだけではありませんよね。全てがそうです。特に今日はファミリー礼拝でたくさん賛美を捧げます。そして、ね、今日は本当にみんなで、あ、これだけ全世代がいるんだということを確認する、そういうものを持ってのゲームをしましたよね。そしてですね、神様をですね、共に見上げる、これが神の家族のみんなの礼拝の大切な意義です。個人の礼拝も素晴らしいです。でも時間を捧げて、同じ時間に性別して神の家族で礼拝を捧げることがなんと素晴らしいか。特に日本においてこの異教社会、このようなことをしているところは教会だけではないでしょうか。真の御言葉、私たちがどう生きていいかわからない時代にあって、昨日今日とこしえからない神の言葉が語られていく、そのことがここでなされていくんですよね。そのことを覚えながら、今日はですね、創世記15章今読みましたが、ここではアブラハムの契約の恵みと信仰義人の問題が取り扱われているところですね。で、このことはですね、パウロによって、あのローマ人の手紙で、特に4章で取り上げられている重要なところです。で、以前ですね、あの皆様にこの礼拝の中でイエスとのイメージを絵に描くとどうなりますかっていうね、 1,2 分の夏休みの宿題っていうのをやりましたよね。皆さん覚えてるでしょうか。でね、どんなふうなイエス様の絵を描かれましたでしょうか。で、その描いた時のイメージのイエス様、今も同じでしょうか。それとも今変わってしまったでしょうか。ね、ある方はですね、私が聞く中で、ハートを描いたその中心にイエス様がおられるという絵を描かれた方がおられました。ある方はですね、光に包まれるイエス様を描かれた人がおられました。まあ、多くがですね、愛と光と優しさに満ちたイエス様であったんですよね。あの、目の中にですね、メラメラと火が燃えてですね、釣り上がって牙を向いているような、そういうイエス様を抱えた方は、まあ、今のところ聞いておりませんが、 ね、でも時にはね、なんかこう旧約聖書をずっと読んでいくと、なんか裁きの神っていうイメージが大きくなってしまうという人も少なからずともおらんじゃないでしょうか。そしてまた何度も何度も同じ罪を犯してしまう自分自身を見てしまう時に、あ、ダメだと思ってがっかりして、もう生きる希望さえも失ってしまうような、あ、自分はクリスチャンとしてダメだと、その本当に告発するサタンの声をですね、聞きすぎてしまうということもあるかもしれませんね。そういうあなたに対して、私に対して今日ここで言われているところです、ね、今日今読んだところさっと読んで分かられたでしょうかね。で、これ何度も読んでもちょっと分かんないところでもあるんですね。もっと分かりやすく書いてえな言うてえなって思います。そういう時は多いです、聖書は。でもここはですね、分からないところだからこそ深くですね、神様はそこにもたらした意味が大きいということを覚えましょう。まず一つ目ですね、それは7節から16節にありますが、命の代価による契約ということです。命の代価によって契約されているということですね。6節までですね、6節まで見ていくときにですね、ここで主はアブラムに対して子孫についての約束を与えられているんですね。それはこの2節にですね、こうあります。アブラムは言った、神主よ、あなたは私に何をくださるのですか、私は子がないままで死のうとしています、私の家の相続にはダマスコのエリエゼルなのでしょうか、というふうな問いを、まあ現実なんですね、現実を見て言ったんですよ。子がありません、ご存じのようにですね、子がなかったわけですよね。だから、でその前にですね、有名な創世記12章でアブラムに対してですね、この私が示す地へ行きなさいというですね、命令を下されましたよね。そしてそれでアブラムは出て行ったわけですよ。どこに行けても呼ばれない中で、ね、ここが本当に私の信仰のあり方の原点であると思いますね。そして出て行った中でのことがこの15章なんですけども、そこでですね、神様はここで祝福すると言われたんです、アブラムに対して。でも実際子孫がいないです。何なんでしょうかということに対して、4節、この15章4節では、いやいや、エリエゼルではない、エリエゼルというのはですね、これしもべなんですけども、そうではなくて後継ぎイサクが与えられていくんだということを言われたんですよね。一つ目に、このイサクというのはですね、イエス様の肩ということが聖書を通して分かりますよね。イエス様の雛形です。でアブラハムは父なる神のことを表すというふうに言われています。このエリエゼルというのはですね、名前自身の意味が傍らに立つと、またですね、そばにいるという意味のこれ言葉なんですね、名前です。ですからこのエリエゼル自身が聖の方とも言われます。つまりですね、ここであなたが、確かにあなたから息子が生まれる、その息子同士で祝福されるという約束をここで4節で言われたんですね。で5節では、大いなる子孫、星のように多くなるんだということをここで言われています。つまりユダヤ民族ですね、あなたから起こされていくんだ。でもっと言えば、イエス様による霊的な子孫、つまり私たちのこと、皆さんのことですよね、ことをつながっていくわけですね。これはガラテヤ人の手紙にはたくさん書いてありますね。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人だということをガラテヤ3の29でパウロを通して主は言われているんですね。で、そして7節ですね。もう一度見ましょうか。7節を。15の7の皆さんで3。はい。主は彼に言われた。
私は。
この地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを導き出した主であると言われたんですね。つまり、ここではっきりと神様、土地ですね。土地の所有をするんだと。この地をあなたが所有するんだ、そのためにあなたにここを与え、ここまで導き出したんだと、ウルからあなたを導き出したんだとはっきりと言われたんですね。申し上げたように、創世記12章で私が示していきなさいというふうに言われた、あそこでの約束は、まあ、まとめますと、一つは国家について、そして二つ目は祝福される民族について、そして三つ目は土地を所有するという、そういうことを十二章で言われたわけですね。そしてここからはですね、土地にフォーカスを当てられて詳しい啓示を主は与えられていくんです。 そして彼はね、申し上げたんです。8節でアブラムはこう言いました。ここも言いましょうか、皆さんで3、はい。アブラムは言った、神主よ、私はそれを所有することが何によってわかるでしょうか、ということなんですね。で、私はですね、ここまでのところで申し覚えたいことは、信仰の原点というのはですね、神様が言われていることをそのまま受け取るということなんですよ。皆さんどうですか？言葉ではすごく簡単ですよね。これがどうですか、皆さんのこの一週間に、ね、私は常にですね、神様が言われたことをですね、受けたときに一つのことが思い浮かぶじゃないですか。それは納得できません。どうですか？アブラムは12章のところに納得しませんよね。言われた通りに出かけたんですよ。つまりですね、私はここから覚えましょう。納得の世界ではないということです、信仰というのはですね。もっと言うならば、受け取ったら分かる世界なんですよ。いいでしょうか。ここなんですよね。で、ここはですね、前回言いましたように思考停止じゃないかということをよく言われます。そうじゃなくて、ね、人事を尽くして天命を待つという日本語の言葉の中に、あれはここまでは人間は全部します、あとは神様してくださいというのではなくて、初めから私は神に作られた存在で、神様との関係を持って歩むんですよね。だから常に神様と対話しているというのが前提だということを覚えたいですね。その上でですね、神様が生きなさいと言われたらね、本当その間のこう対話はありますよ。神様、行きなさい、どこ行くんですかって、でも答えられますよね。で、どうしたらいいんですかって、で答えられる時もあります。でも分かりましたと、ね、言われたんだから行きますっていう、そういう、でもこれって対話してるわけですよね。でも納得ということを申し出すと、何も私は動かなくなる。でも受け取ったら分かるということです。納得するというのは、やはり自分中心性が出てくるんですよ。納得しなければなりません。もちろん世の中はそういうふうな仕組みになってるかもしれませんね。だから納得できるように説明を何度も何度も繰り返すでしょう。でもそれでも納得しないならば物が動かない。でも教会がそうであってはならないということですよね。ならばアブラムはそういうふうなことをしてないからですね。でもここで彼は聞きました。じゃあそれを所有するというあなたのですね、この約束はどうやったら分かるんですか、ということを問うたんですよ。だからこういうやり取りは OK ということです、ね、だから何も意見できないわけじゃないです。何も言えない関係じゃないんですね。こう聞いた時に、神様どうしたら分かるんですか、とギデオもそうですよね。どうしたら分かるんですか、就職くださいということを言える。だから意見とかは神様どんどんと申し上げるべきです。ならば神様は交わりを育んで、私の人格的な交わりを何よりも求めておられる方です。だからですね、そういう意味で私は思考停止じゃないんですね。何度も聞くんですよ。でも分からなかったら何度も聞くんです。そういうことたくさんあるんじゃないでしょうか。私も今本当にたくさんのことを抱えていて、私も高台にこうやって立つことすらできないような死に状態の時もありますし、今もそれに近いものがあります。でも本当に神様、あなたがね、今日私御言葉を取り継ぐことがしていいんでしょうか。無言ですよね。いいんですか、本当に無言ですね。で、だからこう祈ってる中で一言ですね、やってみたら分かるっていうふうな、そういうですね返答が来るわけですね。そうかと。で、それを何度も今までの本当に講談に立って説教をさせていただくということは、もうそうですね、20年以上ありますが、そういうことは多々あります。で、その分かっちゃった時に一体何を語ったんだろうかって分からない時もありますね。でも後から本当にしっかりと自分で信じ立てて、今日は OK っていう中で語った時よりも、今日主が語ってくださいましたという声を聞く時にさっぱりわからなくなりますね。何なんだろうかと。いまだにメッセージの鍵は何ですかって言われたら、もう主に委ねることですとしか言えませんね。自分がゼロになって神様に委ねていくこと、もちろん中にとって何も白紙はないんです。その備えはしますが、私はどうでしょうか。そのことを覚えたいんですね。アブラムは意見をしました。どうしたらいいでしょうか。そしてそれに対して答えられたのが、まさに9節ですね。具体的にこう言われました。 9節読みましょうか。3、はい。すると主は彼に言われた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の雄羊と山本と鳩の雛を持ってきなさい。10節も。彼はそれらを全てを持ってきて真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。ただし鳥は切り裂かなかった。はい、皆さん、ここなんですよ。これどういうことですか？つまりですね、神様は契約をアブラムと結ぶための、そのいわゆるこの環境を備えなさいと言われたんですね。具体的なことは、まあ、ね、年齢がしっかりしてされません。牛と雌牛と雌ヤギと雄羊と山本を持ってきて真っ二つに裂くんですよね。これすごいですよね。裂くんですよね。裂くって皆さん、そんな日常じゃないですよ、私たちにとって。でも当時はですね、こういうですね、いわゆる契約ということを当時はなされていたということもありますね。でも私たちにとって契約っていうのはですね、特に日本は契約社会というふうにあまり言われないですよね、欧米に比べては。思い出すのは皆さんどうですか、身近なもので言えば、自動車保険の契約とかね、そんなことかもしれませんね。で、それは値段に応じていろんな契約内容がバージョンアップしてくるわけですが、こちらその内容を選んで、その代価としてお金を払って結ばれるというものですね。これ双方ですよね。これだけのね、プランではこうなりますよと。でもここの契約は、当事者は神様とアブラムですけれども、その契約を実行し、それを保証するお方は、もちろん神様側ですね。で、その契約をするための、契約を結ぶためのこの環境を備える、そういうことが10節なんですよ。しかもその動物を裂いて、こっち側とこっち側にですね、置くということですね。そしてその間をですね、この17節にありますように、通るというふうにありますよね。それが当時の契約のスタイルだったんですよ。皆さんイメージできましたか？ちょっとなんかすごいですよね。で、実はですね、この形っていうのは、皆さん馴染みがあるんですよ。それは、ね、結婚式ですよ。ね、こっち新郎、こっち新婦が真ん中通るじゃないですか。ね。で、つまりこの契約は何を見せているかというと、もしこの契約が、ね、守られない、約束が守られない場合は、ね、このように引き下がれても、ね、文句は言いませんと、非常に重いものであると。で、契約というのはですね、その命を裂いた間を通る、命が取られるほど重いものであるということを確認するという意味があるんですね。どちらかが契約を守らないならば、切り裂かれても良いとの覚悟と意思表示なんですよ。それを持って結ぶんですね。重たいですよね。だから本当に私たちですね、結婚式もそうですね、健やかなる時もだけじゃなくて、辞める時も、自分の思い通りにならない時も、こんなじゃなかったと思う時も、いっぱいこういろんな状況が変わっていく中で出てくるでしょう。でも一生持って愛していきます。でも自分の持ってる愛ではできません。だから神様の愛によって愛するという決断と覚悟を持ってなすのが契約ですよね。神と共演の前に私はそのことを覚えた。それを神様はここでアブラムにその契約を結ぶと言われたんですね。私はいかがでしょうか。この契約の環境を主は備えなさいと言われたんです。つまりですね、この契約を結ぶには命の代価が必要だということです、ね。そしてそれをしていくときに、ここで大事な、この15章に大事なことは、15章の6節なんですね。ここを見てください。ここにこういう言葉がありますね。皆さんで言いましょうか。15の6節を3、はい。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められたと。もうここなんですね。だから神様は、神の、この信じた、ここだけなんですよ。それを神は良しとされたんですね。つまり御言葉を納得しませんとか、そういうのって、もう神様の御言葉はもう絶対であり、もう完全であり、それ以上以下もないので、アーメンと受け取った、それを神は義とみなした、正しいとみなしたということですね。もうそれ以上以下もないんです。これが信仰の原点ですよね。私はどうでしょうかね。 で、そのことをですね、神様はここで、神様側も契約の主体となって、ね、あなたと結ぶと言われた。その結び方はこれです。命を裂いて、その間を通るということでした。まさにですね、この原則は聖書全体を貫いていることを覚えましょう。私たちはどうして義と認められたんでしょうか。それは命の代価、命の代価、イエス様という代価を知られたからではないでしょうか。皆さん、私たちはですね、律法を完全に守ることは到底できませんね。で、神様はそのことを百も承知で、そしてでも私の罪をないものとされずに、水に流すこともされずに、つまり罪の罰を下されなければならなかったんですよね。その罰を下したその相手が一人子イエス様だったということですよ。これが命の代価、まさにここですよね。イエスキリストの命という代価、それを神様はもうここで一つの方として与えられていることを覚えたいんですよ。日本語にですね、死ぬという言葉がありますよね。例えば子供が大きな失敗をしたら、親がそれをね、本当にこう拭うとか、そういう時に使いますが、例えば会社で部下を見せる時に上司がその処理をするとか、でもそこには大きな拭う方は犠牲を払うということですね。私たちもイエス様を信じるということを通して正しいものとして見なされるわけです。でもそこには大きな大きな我が子を死に渡すという代価を払われていることをですね、忘れてはならないんですね。これがローマ書にずっと記されていることですね。恵みです、ね、そのことを覚えたいと思うんです。そのことをですね、私は覚える中で11節でこういう言葉があります。猛禽がそれらの死体の上に置いてきた、アブラマはそれを追い払ったとあります。そのですね、引き裂いたところが腐っていくというですね、そういうことが起こる。それをアブラムは追い払ったっていうね、さらっとも書いてありますけど、これ一体どういう意味なんでしょうか、ね、でこれはアブラムがどうして知ることができましょうかという尋ねたことに対して、契約を結ぶ舞台を用意するように神は指示しかさったんですよね。つまりアブラムが犠牲を捧げて主が約束を確かにしかさるという確信が与えられるのを待っているわけですよ。すぐに確信というのは来ないということもあるでしょうね。確信が与えるのを待っている、しばらくが裂いたまま置いていた時に猛禽が来て腐ってしまうという状況だったんですね。つまり私たちで当てはめたら、私たちも神様が約束くださった、でも本当にそうなんだろうかという確信をですね、待っているという状況です。で、この犠牲の命を腐らせようとしたものをアブラムが追い払ったんですよ。これは一体どういう意味なんでしょうか。つまりこれはですね、私もですね、本当に確信が揺らぐことがありますし、確信をですね、取り去ろうとする存在がいますよね。何ですか？サタンですよね。まさにこれはサタンを追い払おうとするということを意味することも覚えたいんですね。私もですね、本当に大丈夫かと告発されますよね。そういうことをですね、イエスの名によって去れと、私は追い払うことができるし、していくべきではないでしょうか。私もですね、キリストの犠牲を信じる信仰の確信を受けるまで、主に祈りと御言葉を持って尋ね聞き続けていきたいんですよ。で、私はイエスさんを信じます。その次に救いの確信っていうですね、プロセスをですね、よくキャンプでね、本当にこのそういうセッションがありますね。それは本当に大丈夫だと、それは人の言葉や状況ではなくて、神の言葉がそう言われるから大丈夫というところに至るまで、私は精霊に励まされなければいけないわけですよね。まさにそういう状況です。アブラムはですね、それを追い払ったんですね。そして主はその後言われました。13節が、皆さん16節読まれてどう思いましたか。まさにこれ具体的ですよね。まずね、あなたの子孫は自分たちのものでない地で、これエジプトですよね、旧約で400年の間、430年の間、ね、奴隷となっていましたよね。でもそこに至るまでは多くの物語がありましたよね。イサク、ね、ヤコブとイサク生まれ、ヤコブを通して、そして危機の中でヨセフを通してエジプトに逃れ、総理大臣になって、そこで、ね、400年の間増え広がったんですよ。200万近い民になっていった、そのことはここで予言されてるんですよ、もうすでに。そして多くの財産とともにね、そこで財産ともに出てくる出エジプトですよね。そしてもう一度この土地に帰ってくるんだということです。 15節で。ね、ここはしっかりとさらっとここものすごいことが書いてあるんです、ここに。そして4代目ですね、4代目の400年の間の、ね、ことを指しますね。帰ってくるんだと、ね、そしてアモジのトカがその時まで見ることがないからであると、ね、まあ、偶像がはびこるそのエジプトの中でのいろんな偶像が本当に去られて、そしてこの地にあなたはもう一度帰ってくるんだということをここで言われたんですよ。皆さんいかがでしょうか。私はですね、そのことをですね、覚えたいんですね。で、ここのね、素晴らしい、この祝福ある宣言、予言をいただくまでに、もう一度、順位説見てください。こんなことがありましたね。と言いましょうか、皆さんに順位説。3、はい。日が沈みかけた頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、大いなる暗闇の恐怖が彼を襲った。そうですね。日が沈みかけたところ、深い眠りがアブラムを襲ったんですよ。そして身を大いなる暗闇の恐怖が彼を襲った。その後にね、この素晴らしいこの予言が主からアブラムに与えられたんですね。これを私たちはですね、受け取り直していきたいんですよ。暗闇の恐怖、私もですね、人生の中で暗闇の恐怖というものを経験することがあるんじゃないでしょうか。もしかしたらこの中に今も暗闇です、恐怖があります、恐れがありますという中を通っている人もいるかもしれません。どうでしょうか。人はですね、未来、次のことがわからないということが一番不安だということを言われます。そうですね、一寸先はもう闇という言葉があるように、わからないんですよ。だからわかりたいということで占いとかいうものがね、はびこっていくんですね。で、私たちは分からないんです。私たちはその闇の中でうめき、手探りで体を伸ばしながら不安を抱えて一歩を歩み出すしかないんですね。これが現実でしょう。でもですね、私たち神に救われた者として、またイエス・キリストの十字架の復活の救いをいただいた者として、この暗闇には意味があることを覚えたいんですね。まず暗闇という時に思い出すところは、神の御言葉はあなたの道の足を灯し、照らす灯しとありますね。あるいはサーチライトみたいに真正面どこまでも照らすものではなくて、大体半径3メートルぐらいは灯すというふうに言われるものですね。だからそこら辺しかわからないんですよ。だから一個一個神様と対話しながら歩んでいくものなんですよ。先まで見えたらね、安心するでしょ。自分は大丈夫だと思うんですよ。自分じゃなくて神が大丈夫です。人生の主語が私がから神がに変えられていくのが信仰者と言います。神様がおられるから大丈夫、ね、だから私の道の足を保ちことらすのは御言葉ですよね。でも全部が見通せないんです。そしてもう一つの暗闇の意味はたくさんありますね。星の輝きは夜明け前の一番暗い時が一番輝くように、暗闇を通して私たちは本当の希望を思うんですね。ある方がですね、朝顔の研究をされたんですね。で、こういう疑問を持ったそうです。どうして朝顔は朝になってあの大輪の花をきちんと咲かせるんだろうかという疑問をずっと幼い時から持っていたそうです。気温の変化のせいか光のせいだろうか、いろんな方法でこう実験したんですが、なかなかわからなかったんですね。実際これわからないみたいです。分かってきていることは、まあ昼の間にいっぱい太陽の光を浴びて、つぼみの時に浴びていくという。でもですね、朝顔ポーンとこう綺麗に探すのはなぜなのか。で、いろいろ調べですね、あ、これではないかと結論に至ったのは、朝顔の花が朝開くためには夜の暗さが必要ではないだろうかということが分かった。そうですね、おそらくそうだろうと、ね、つまり朝顔が朝開くのはこの光とか暖かい温度のせいではなくて、夜明け前の冷たい夜の時間、そして闇の深さこそが必要なんだという、まあ、そのことを通してですね、まあ、その闇ということを、まあ、本当に深く覚えたそうです。そしてその方は、まあ、イエスさんを信じて、行かれる中で、いろいろ闇ということの中に本当の自分と向き合い、光ある神様と本当の意味で出会うために必要なんだということをですね、こう確信されたということですね。私はどうでしょうか。私たちもですね、このアブロを見たときに猛禽を払ったその後に深い眠りが襲って、これは恐怖が襲ったんですよね。恐怖が襲った後にですね、アブラムに主がこのようなこの予言を与えられたんですよ。 まさにこのことが実際になっていくんですよね。そしてその予言を与えた後に、今日最後ですが、恵みの契約をされました。皆さんで読みましょうか。17、18ですね。読んでいきましょう。17、18まで。3、はい。火が沈んで暗くなったとき、見よ、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれた者の間を通り過ぎ、その日、主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫に私はこの地を与える。エジプトの川からあの大河ユーフラテス川まで。アメンです。皆さん、よく見てください。先ほどですね、この契約のための舞台設定を作るようにということを、主はアブラムに、言われたと申しました。そしてですね、いよいよこれ契約を結ぶ時ですよね。結ぶ瞬間のことですよ、これは。ね、間をですね、こう通り過ぎる。で、この煙を立つかまどと燃えている松明というのは、これ神様を表す象徴的なことですよね。で、ここからですね、松明の契約とも言われるんですよ。ね。で、皆さん、誰が通ったんですか、ここ。
神様。
そうなんですよ。契約の当事者は、創造者の神とアブラムですよね。本来、二人取らなければいけないんです。二人。でも通ったの誰ですか？神様だけなんですよ。これね、契約とは言わないんですよ。一方的な契約なんですよ。ね。おかしいじゃないですか、皆さん。契約のね、セッティングして、相手が来ないってことですよ。相手が来へんからね、待とうかではなくて、じゃあ自分で名前書いて、自分で相手の名前も書いて、ハンコを両方押しとくと、みたいなもんですよ。じゃあ誰がこれ担うんですか？やった方ですよね。相手は関係ないんですよ。これが神が結ばれた恵みの契約です。つまり神様が契約を結ぶよと言われた。そしてそのための舞台セッティングはアブラムにさせられた。でも契約を結んだのは神様のみなんですよ。何を言うんでしょうか。これは神様が全部するってことですよ。神様がね、この世界を作り、アブラムを作り、私を作り、そして私はでも神を神と思わず離れていった。そしてそれは裁かれなければいけない。罪から来る結果は死を待つしかない。でも神様は私たちと交わりを断つことを本当に惜しまれたので、なんとかならないかと考えて考えて、そして本当に私の思いをはるかに超える天が地より高いような計画をされ、それはご自分の命、ご自分の一人子をこの裁きに向かわして、その一人子イエス様を裁くということですよね。そのことで罪が許されて、ね。そして、神との関係の回復、三日目に死に誓った復活を通して、神との関係の回復をする駆け足が備えられて、この駆け足であるイエス様を、あなたの罪の救い主として信じる者は誰でも救われます。つまり、信じるだけでいいんですよ。アブラムは死を信じた。それが、彼の義とみなされた。まさしくそれはあなたにもされたんではないでしょうか。これが神がされた恵みの契約なんですよ。まさにこの形はイエスの十字架によって完成されたんです。まさに究極の自作自演ではないでしょうか。これはすごいです。これを恵みというんです。だから私たちは行いではないんです。この神様の素晴らしい恵みを感謝します。こんな愚かなものをこんな形で救ってくださっていいんでしょうか。神様はいいんだよ、そのままでいいんだよと言われる。だからあなたがすることは本当にその与えたプレゼントをありがとうと受け取るだけでいいんだ。そのことを今朝も言われることを覚えましょう。私は自分で自分の時に、ああまた失敗した、ダメだ、自分の人生はダメだ、ぐちゃぐちゃだと思う時もあるかもしれません。でも神様はそれも百も承知で、だから私と共に歩むんだよ、だから私が必要だよ、私があなたと共にいるんだよ、あなたがいないと思った時は私はいるんだよ、だから私に声をかけてくれないか、一緒に交わろうと言われている。皆さんいかがでしょうか。皆さんの人生は今ぐちゃぐちゃだと思っている時もあるかもしれません。私も何度も思います、そういう時を。でも私はもう一度覚えたいんですね。神様は決して全てを無駄にはされない方だと。 愛働きで益とするとローマ8章の28でも言われています。私の信仰の先人者先輩のアウグスティンという人がいますよね。彼は人生についてこういうふうに言いました。私の人生とは神が縫われた刺繍のようなものだと、そのように言った有名な言葉がありますね。皆さん刺繍ね、されたらお分かりでしょうか。刺繍というのは裏側から見ると表はすごい綺麗ですけども、裏から見るとやっぱりぐちゃぐちゃになっていることが多いですよね。もちろん上手な人はそれもしっかりとやるんでしょうけども、大体こう刺繍って裏から見たら本当にぐちゃぐちゃでなんかわからないことが多いかな。私たち人間の側から見ると裏から見ているようで、ただ糸が絡み合っているようにしか見えないかもしれません。よく見ればわからない。ですが神様の私たちの人生の計画というのは神の側から見ると見事に美しい種模様になっているということです。私の人生に与えてくださっている神の図柄はどんな風景なのか、ね、主は言われます。主のよくしてくださったこと、そして良いもので一生満たされる。私たちの自分で自分を見たらジグゾーパズルのようなそういう経験を再構築しながら神様の御心をだんだんと見出していくのではないでしょうか。神の恵みのうちに現れた人生はなんと幸いか、そのことを覚えて私は神の側に立っていつも自分を見ていきたいと思うんですね。そうすれば本当に幸いな人生だということを覚えたいです。最後にエペソの2章の8節をお読みいたします。私たちはこの恵みのように信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。恵みのように信仰によって救われた。そして神様はこのようにしてこの創世記の15章においてこのような一方的な契約を結んでくださったんですよ。これが恵みです。そして皆さん最後最後にこの18節以降ですね、私はこの地を与えるとありますよね。これもともと言葉ではもう与えたという完了形なんですよ。もう与えたんだよということです。で実はですね、このエジプトの川からタイがユーフラテス川までっていうのはですね、実はですね現代のイラク、ヨルダン、シリア、エジプトの一部にまで至る土地なんですよ。実はこれイスラエルは今までそこまで大きな土地を所有したことがないんです。またということはこれから約束なんですよ。神様は神のご計画を達成されますよね。イスラエルの民を選ばれて今もこの神様の計画の全体を進めておられます。最終的にはそれほどの大きな土地までも神様は所有するんだと、キリストが再び来られる時に神様の大臣たちにこの領土も与えることを覚えたい。私はこの大きな大きな神様のマスタープランの中に今という時代に生かされているキリスト者であることも覚えて、ますますその視点に立って使命は何なのか神様に聞きながら、何よりも共通の使命である神を喜び楽しみ賛美を捧げ続け神様の御声に聞き続け、使命を果たすべく喜びを持って生かされていく、それはものとなってこの1週間も使わされていきましょう。祈りましょう。天の地の神様、ありがとうございます。本当に神様、この世界を主は作ってくださいました。そしてあなたがもう一度この地上に来られることに心を向けさせていただき感謝です。その中で生かされて私たちが何を語り、何を聞き、何を果たすべきか、ますます御言葉によって教えてくださいますように。今日本当にもう一度一方的な恵みの契約をしてくださいました。私はそういうことはそのことをただ信じるだけです。どうか信じ、そして確信を本当に返さ、時にはいろいろあるかもしれません。信じることはできない、信じれないと思う時もあるかもしれません。でもそのことも回想100も承知で、私から決して見放さず、手を離さずに握ってくださっていることを覚えて、神様にますます信頼して歩む生涯を歩ませてくださいますように。祝福してイエスの御名によって祈ります。アーメン。